上は例として分かりやすくするため相手への質問ばかりですが、このように何度も質問のパターンを繰り返す必要はありません。最初はイエスセットなどで距離が近づけば、自分の話を少ししてみて相手に話を向けるという感覚でいてください。注意、プライバシーの尊重。相手を知り、うまくコミュニケーションしたいと思っても、初対面の相手やあまり親しくない相手の場合、相手のプライバシー、括弧個人情報、中でも特に私的なものに関わる話題には細心の注意が必要です。プライバシーにあたることについてむやみに聞くことは、相手の触れられたくない領域に土足で踏み込むようなものです。他の回でパーソナルスペースの話をしましたが、人間はパーソナルスペースのように無意識で設定している個人的領域に侵入されると、不快感を覚え、強い反発や警戒心が自動的に発動します。それはパーソナルスペースで説明した物理的な距離だけでなく、精神的な領域についてもそうです。特に以下のことについていきなり聞くのは、ぶしつけ、失礼、怪しいというネガティブな印象を持たれ、いきなり信頼を失うもとです。注意してください。年齢、既婚未婚の別、子供がいるいない、家族構成、出身地、詳しい学歴、学校名、名刺交換前の会社名、役職、以上に類することは、たとえ少しずつ打ち解けてきてからでも慎重に扱うべきトピックです。もし話の流れで必要であると思ったときは、一旦相手の了解を得るようなクッションを入れるべきです。例えば、失礼ですがお聞きしても良いですか、など前置きを最初に入れてから尋ねましょう。密かに共通点を探して会話に生かす。他の回で、人が信頼し一緒にいて居心地が良い人はどんな人かを説明しました。それは自分と似た人、つまり自分との共通点を多く持つ人です。そのことから、あまり見知らぬ相手と話をしやすくするには、共通点を話題にするのが有効な手段です。少しずつ打ち解けてきたら、お互いの会話の中で、ここが似ている、同じと感じることがあれば、へえ、それは私も同じです、似ていますねと話題にしてみてください。相手から、本当ですね、同じですね、などの相槌が返ってくれば、その話題だけでも楽しく印象的なスモールトークになります。相手に、あなたは好感度が高く興味深い人物と映るでしょう。ただし、共通点の話題に固執する必要はありません。人間は同じような立場、同じような環境、同じような考え方を感じる他者に親和性を感じ、コミュニケーションに協力的になります。ですから、共通点があると少しでもお互いが認識できればそれでいいのです。ペーシング、バックトラッキングを会話に活用する。他の回でペーシングやバックトラッキングについてお伝えしました。コミュニケーションの基本スキルであり、相手が警戒心を解き、心を開くのを促す同調スキルだと覚えてくださっていると思います。これらのスキルを社交的な会話でも意識して使うと、会話が活性化します。ペーシングやバックトラッキングについてよく思い出せない場合は、以前見ていただいた心理学やコミュニケーションの教材を復習してください。去り際に気をつける。より洗練されたスモールトークにするには、去り際を知る、去り際に約束するということを意識してください。去り際を知る。交流を目的にしているような場所では、一人の人を独占することはマナー違反です。スムーズに会話が盛り上がっても、いつまでも話し続けていたのでは、相手にとっても自分にとってもあまり良い行為とは言えません。一人の人と話すのは大体10分、長くても20分くらいと心得ておきましょう。もちろん、本当に盛り上がって意気投合したのなら、もう少し長めでも構いません。あるいは、お互いもっと話したいなら、これが終わった後どこかでまた話しませんか、と言ってみればいいのです。ただこれは例外的と言えるでしょう。去り際に約束する。出会いが目的の回であれば、会った人とただ話して終わっただけでは発展性がありません。もしも関係性をもう少し進めたいなら、約束をしましょう。そこからの自分の行動をコミットするのです。例えば、会う約束や紹介の約束です。友人で似た会を主催している人間がいます、今度ぜひそちらにも誘わせてください、とか、一度ぜひランチでも、一度オフィスに電話させてください、でも、いろいろな約束があります。決まり事ではなく、興味を感じた人に対する自分なりの約束パターンをいくつか持っておくといいでしょう。もちろん、約束は興味を感じた人に対してすればよいのであり、興味が感じられない人にする必要はありません。一方で、営業やネットワーク作りなど明確な目的があるのなら、相手が負担に感じない次のステップをよく考えて用意しておく必要があります。例えば、一度簡単な紹介メールを送らせてください。 お役に立つレポートを皆さんに送っていますので一度送ります、などです。これも何も言わず後からそうすることよりも先にこうすると宣言してから行動した方が印象深く、約束を守ることで好感度も高くなります。以上、パーティーなどの不特定多数がいる場所で見知らぬ相手とのスモールトークをスムーズに進めるための便利な手法をご紹介しました。商談で初めて会った相手にも応用しやすい手法です。心理学やコミュニケーションの回でお伝えした内容も合わせて試してみてください。